お待たせいたしました。それでは第2部私の主張を始めます。今回は岡山県議会議員山田総一郎様をお迎えし、岡山の将来を展望するとの演題でご講演いただきます。塾長の馬場勉よりプロフィールのご紹介をさせていただきます。
続きましてよろしくお願いします。もう夜がだいぶ遅くなって、普通だったらまあテレビで見てご飯でも食べて寝るという時間でしょうけど、まあお付き合いのほどよろしくお願いします。山田先生は倉敷から出られている県会議員の方でございましてですね、もう今非常に重要な立場でなさっている方でございます。私とはまああれインドでしたから、先生インドに県の方から行く機会がありましてですね、その時にまあ10日ほど1週間ほどですかね、ご一緒させてもらって、まあいろいろ楽しい思いとかしましたもんですから、それで2部の方はですね、まあいろんな形でやっておりまして、まあ自民党、共産党、民主党、いろいろおりますが、今度は公明党の順番になりまして、で前に公明党の影山先生に話してもらって、でまあ今度先生にお願いするということになりましたので、内容につきましてはですね、もう楽しい話をしてくださいということにしておりますから、まあどういう話になるかは分かりませんけども、まあ楽しくお聞きいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
こんばんは。ご紹介をいただきました山田総一郎と申します。で今日は岡山 の将来を展望するという非常に大きな議題というか話題をいただいたわけでございますけれども、まあ、内容については好きなことをしゃべるというふうに言われましたので、まあ、そのようにさせていただきたいというふうに思います。で馬場さんから急に電話がいまして、で何か話をしてもらえるんだろうかということだったんですけれども、先ほどご紹介ありましたようにインド の, 県のプーネ市というところにですね、後楽園を模した公園を作るということをやっておりまして、その開園式にご一緒させていただきまして、大変貴重な経験をさせていただきました。インドというところに私行ったのは初めてだったんですけれども、バスでデカン高原を朝早く出て夜遅く帰ってくるというハードスケジュールのですね、大学を見に行ったりですね、本当に貴重な経験をさせていただきまして、で、まあ、そういう中でもやはり岡山が本当に素晴らしいところだというのをですね、そういう経験をするにつけ、感じているところです。まあ、皆さんも岡山によそから来た方も、それからずっとおられる方もおられると思うんですけれども、私は岡山というのは本当に素晴らしい土地だなというふうに感じておりまして、岡山について、話をですねさせていただきたいというふうに思います。で日本各地にそれぞれ地域がありますけれども、まあ、本当に私はもう岡山で生まれてよかったなというふうに、思っております。で仕事からですね、まあ、県会に出させていただきまして、13年が立つわけですけれども、県下いろんなところに視察に行かせていただきますし、それからその前営業でですね、岡山県、鳥取県とかずっと回ってた時期がありまして、非常に県下の、隅々まで行かせていただいたんです。もう一つは私小さい時にボーイスカウトとかいろいろやっておりまして、まあ、自然体験を非常にいろんなところで山の中に入ったり川で泳いだり魚を釣ったりということが大変好きで、そういうことをしていたことからですね、岡山県の本当にいろんな山奥の方までですね、歩かせていただきました。で自分の話なんですけれども、 私 の、 あの母方のおじがですね、まあ、あの学校の先生をしておりまして、で、まあ、大学時代岡大 の、 あのワンゲルにいたということで山歩きをずっとして、まあ、今でももう70過ぎていると思うんですけど山歩いてまして、で、あの大山とか蒜山の、今は蒜山に住んで、まあ、今も山歩いてるんですけども、あの地図を作ったり しておりましてですね、あの自分で、まあ、それが、まあ、あの新聞に掲載されたこともあるんですけれども、そんなことをやっておりまして、まあ、そのおじにですね非常にあの影響を受けました。で、昭和36年ですかね、あの私が小学校に入った時にですね、あの初めてあのスキーというのを連れて行ってもらいまして、あの当時はあの新郷町 の、 あの野原スキー場というスキー場だったんですけれども、あの当時はあのもちろんリフトもありませんし、あのご存知ですかね、あのロープ塔というのがあるんですけど、ロープがぐるぐる回ってて、こう捕まってあのスロープ上がる、それもまだあの野原にはなかったですね、こうやってこう山上がってですね、スーッと滑って降りる、ただそれだけだったんですけれども、まあ、スキーに夢中になりました。まあ、それ以前、まあ、幼稚園の頃ですね、あの親父とかそれから親戚のおじさんにあの釣りに連れて行っていただきましてですね、で、まあ、釣りも大好きでですね、もう釣りにも夢中になったんですけれども、それがあの最初の自然体験だったんです。で、その、まあ、おじさんがですね、総社の西中からですね、笠岡沖のですね、虫島という島があります。で、その虫島の中学校に、まあ、転勤になりまして、で、小学校3年生の夏にですね、初めてあのその虫島で夏休みを過ごしたんですね。でも強烈なあの体験でした。もう本当にこの体験がですね、自分 の、 その自然に対する考え方とかですね、あの それ以後の自分の趣味の世界に非常にあの大きな影響を与えたというふうに思っています。あの虫島ってご存知ですかね。あまりご存知ないかも分かりませんけれども、笠岡沖のですね、最南端の島でですね、真鍋島からまた郵便船で渡っていくということで、まあ、日内灘というですね、あの、まあ、こう海にですねぽっかり浮かんでる島、周囲 4.3 キロということで、まあ、あのまあ、今でもまあ漁業とかそれからまあ、あんまり産業というのはないと思うんですけれども、まあ、そこで夏休みをですね、一夏過ごしました。で、当時はですね、あの電気が来てなかったんです。水道ももちろんありません。ですから、あのまずあの島 の、 あの発電所が ありまして、島の中にで発電を しておるんですけれども、日が暮れたらその発電所が電気を、まあ、作ると。ところが夜になるとですね、遅くなるとですね、もう発電所止まるんですね。あのディーゼルエンジンの発電所がもう止まるとですね、もう真っ暗で、あのろうそくとかランプの世界になるんです。で、小学校3年生ですけども、あのおじさんはあの郵便船の船長とあの郵便船の中で酒盛りしてますので、僕らも子供でですね、あの蚊帳を釣るんですけども、あの電気が切れたらですね、もう蚊帳を釣れないんでですね、もう蚊帳にくるまって寝るとかですね、そんな生活の夏休みだったんですけども、あの倉敷の私も駅前に住んでたんですけども、まあ、その状況ともすごい違って大変だったんですけどですね、小学校3年の自分の思い出ではですね、もう帰ってもう虫はこんなところじゃいうのをですね、母親に一生懸命話したのをですね、まあ、今でも覚えてます。で、最初に行った時にはですね、まずあのテレビがなかったんです。テレビがなくてですね、それからあの何年かあの通ってるとですね、あの島に は、 は 浜のお店がありましてですね、そこにはあのお酒も売ってますし薬も売ってると、何でも売ってる何でも屋さん でそこにあの街頭テレビですね、街頭テレビが置いてですね、で夏はその縁台が出てですね、そこであの腰掛けて見るという、本当にあのオールデイズの、 あの何ですかね、あの三丁目の夕日の世界そのままでですね、倉敷にはまだ当時もそんななかった世界を、まあ、経験をしました。で、当時あの島の人はもうどんどんどんどん大阪とかですね、都会に出て行ってるんですけども、夏休みですからお盆になったらですね、あの帰ってくるんですね、たくさんの人が帰ってきます。で、まあ、テレビがある家も少ないんでですね、あの暑いしクーラーもありませんし扇風機がうちはですから、だからあの 冬あの冬、夜になるとですね、あの港 の, あの堤防の上にもういっぱい人が出てですね、でそこで、まあ、涼むというそういうですね、島でした。で、港の外にはですね、タコ壺をいっぱい捨ててるんです。あの漁師の人がもういらんやなったやつを捨ててるんですけど、子供ですけども、それをこう拾ってですね、潜って拾って上がるとですね、時々あのタコが入ってるんですね。そしたらこれはあの儲けたということでですね、タコちょっと失礼します、タコをですね持って帰ってですね、食べるんですけども、まあ、それあの、まあ、当たり外れがあるんでくじ引きみたいなもんでですね、自分の持って上がったタコ壺にタコが入っとったら、あのもらえ持って帰る。それからあの炉で天馬線でですね、あの 4.3 キロですから、まあ、すぐ回れるわけですけれども、まあ、小学校の高学年から小学校の6年生まで行ってましたから、とか中学生ぐらいの人はですね、あの潜ってサザエ取るんですね。サザエがいっぱいありました当時で、大阪に帰る人がですね、お土産でサザエを持って帰るんですけども、カゴにいっぱい入れてですね、でそれを、まあ売るわけですね。でそれが小遣いで、小遣い稼ぎをしながら、まあ、そういう夏休みをですね過ごしたというのは非常にあの懐かしい思い出です。でその後ですね、僕はまあ、ちょっと自分の話ばっかりでなんかあの面白くないかも分かりませんけども、合計ですね、合計にですね、遊びに行ってましてですね、いっぺんあの中学校1年生の時歩いて帰ったんです。で中学校1年生というと13歳ですから、足が痛くてですね、次の日もう本当にあの階段上がるのはいいんですけど降りるのが辛くてですね、あの階段の手すりを持って降りてたら、あの数学の先生がおめえどうしたんだ、相手からあの合計から歩いて帰ったら足が一頭でもう あの階段がえれんですって言ったら、おめえアホか、相手言われまして、でなんでアホかよう分からんかったんですけども、そねなことするのはおめえグレージャーって言われました。で中学校のまあ1年生でですね、おめえグレージャーって言われたらですね、これがあのおわしグレーかと思うとですね、これがすごい今度はあの叱られたんじゃなくて僕激励に聞こえましてですね、これはわししか洗脳になったらこれはもっとやろうと思いまして、それからあの歩くことをすごい始めました。で当時ですね、まあテレビのじゃなくて映画でもですね、ある兵士の賭けとかいうですね、ちょうど石原プロが作った映画なんかがあってですね、走る美観地区歩くシーンもありましたけども、まあ、そんなあのことを見てですね、盛り上がりましてですね、もう本当にあの歩きました。昭和47年 の, あの小島半島、まあ、50キロぐらいですね、夜リュック背負っておにぎり自分で作ってあの歩いたりですね、まあ、そういうことをしながらで、まあ、ボーイスカウトをまあ、入ったというよりもボイスカウト作ったんですけれども、子ども会の、まあ、世話している人にあのボイスカウトをもうわしらもやりてえと言ったら、当時 の, あのライオンズクラブ の, です、ね、あの方がです、ね、なあの子どもがそうやりたいんだったらということで指導者も探してくれてボイスカウトを作っていただきまして、それで、まあ、あのボイスカウトを始めました。まあ、そんなことでですね、県下もうたくさん回らせていただきまして、日本ジャンボリーからいろいろいただいて、今日は僕もしよかったら、もう少ないんで、これ僕先ほど の, 奈良村先生の話にもありました、僕県下のですね、本当に山の中のかやぶきの屋根の家の写真なんかもありますけれども、私の県下の好きな写真をですね、ちょっと時間がなかったんでバッと写真撮ってきたのがですね、何本かあります。でここの中にあるのはですね、阿波村といいまして、まあ、鴨町、今はもう津山市になりましたけども、山奥に阿波村に御園山桜という桜があります。これ一本桜でですね、5、600年ぐらいの樹齢です。でこれも葉桜になった秋と春と写真があります。それから凱旋桜とか、落合町の醍醐桜の、まあ、葉桜になった醍醐桜とか、さっきありましたグリーンヒルズとかですね、あるいはまあ、インビ線とか鴨町の茅葺きの家とか、あとのん滝といって私が大好きな滝がありまして、これは阿波村にあるんですけれども、山陽放送、さんじゃなくて山陽新聞さんが作っておられます岡山の滝というですね、 あの本の表紙になっております。非常に綺麗な滝で、これも写真があります。で、以前はこの滝まで行くんだのは渓谷の山道をですね、1.7 キロ約2キロ近く歩かないといけませんでしたけども、今あのすぐ近くまでですね、あの道路がついてまして駐車場がありますので、もうすぐ行けますので、もうぜひ行っていただきたい。で、あのこれまあ見ていただくとですね、非常にあの行ってみたいなというようなところがあればですね、ぜひまた行っていただきたいと思います。から最後はのページの方にあるのは、あの台風で、平成16年の台風で、あの風倒木5000ヘクタール岡山県あの森林がやられましたけども、今その中であの再生でですね、今植林をやってますので、そういうボランティアなんかもやっておりまして、まあ、そういうみんなで、山仕事をする、まあ、そんな写真も入ってます。もしよかったらちょっとまた、あの具体的にですね、ちょっとなんかこう作ってくればよかったんですけども、余裕がなくてですね、そんな写真しかありませんので、まあ、ぜひ見ていただきたいと思います。で、あの岡山の、まあ、未来を将来を展望するという議題ですので、まあ、あの自分の話ばっかりしててもいけませんので、いろいろお話ししたいと思います。で、今日はあの3種類あの資料をですね、入れさせていただきました。で、あの一つはあの岡山のホームページからですね、あの岡山がどういう位置にあるのかということをですね、あのちょっと資料でホームページからちょっと下ろしてですね、貼り付けてきました。で、私はあの岡山が今後ですね、あの地域間競争の中で勝ち残っていくためにはですね、まあ、あのどういうことを考えなければいけないかというか、まあ、戦略ですけれども、よくそのあのまあ、天の時、地の理、人の和とかね、こういう言い方をしますけれども、あの私はあの一番大切なのはあの地の理だというふうに、まあ、思います。まあ、天の時とか、まあ、あるいは人の和というのはですね、あの作れるわけですよね。自分で作ることができますけれども、地の理というのはですね、これはもう天賦のものですから、人間の力で作ることができない、まあ、そういうあのポテンシャルをですね、私は岡山県が持っているんだというふうに思います。で、その岡山県のホームページよりというのをちょっと2枚もののお資料を作ってきましたけども、あのまずあの非常にあの交通の要所に岡山県はあるというふうに思います。もうご承知の ことなんで、あまり詳しく言わなくてもご存知でしょうけれども、あの数字的なものがありますので、ちょっと載せさせていただきました。まずあの高速道路が東西に2本通っております。それから、米子道ということで瀬戸中央道につなぐですね、高速道路が、岡山で結節点になっております。で、こういうことからですね、この1番の広がる高速道路網ということが書いておりますけれども、岡山のインターチェンジから2時間で行ける範囲の人口がですね、1640万人ということで、東京都の人口よりも多いわけです。またその範囲内での総生産額というのが97兆円ということで、カナダを上回る規模というふうになっております。それから岡山を中心にですね、 JR が11路線ある、あるいはその後、まあ、空港とか港湾の話もありますけれども、例えばあの気になるデータということでですね、高速道路で2時間以内に行ける範囲の人口ということで、1時間圏内の人口が岡山市は390万人、それでも広島市230万人で広島市より多いですよね。から2時間圏域の人口1250万人、広島市が310万人ですから4倍の人口がある、まあ、阪神地域が近いということがあるわけですけれども、それからその下にありますけれども、県が管理する空港としては全国で唯一3000メートルの滑走路を持っておりまして、それから港湾ですね、西日本第一の貨物取扱海量を誇る水島港、まあ、そういうことでですね、あの岡山県は中国四国だけではなくて、世界を結ぶ陸海空の物流の、まあ先進圏となるだけの、まあ、ポテンシャルを持っているというふうに思います。で、 この結果というところ書いておりますけれども、中四国阪神福岡地域の輸送を行う場合は岡山を拠点する方が広島を拠点とするよりもですね、輸送コストが約1割以上も安くなると、輸送時間も3割程度短縮されると、まあ、こういう結果が出ているということでですね、この優位性をですね、岡山県はもう絶対に生かしていかなければいけない、これはもう知事がいつも言っていることでございますけれども、ここで確認をさせての意味で資料をつけさせていただきました。で、まあ、岡山空港、これは3000メートル滑走化路ができる前、2500メートルの時にパシフィックグランプリというのがありましてですね、F1 が来ましたけども、その時にあまり重いとですね、2500メートルだとですね、離陸ができない、着陸はできるけどということで、まあ、3000メートルになればですね、非常にポテンシャルが上がるということで、まあ、そういうですね、今空港が岡山県にはございます。で、次のページに見ていただきますと、水島港ですけれども、これはですね、中四国では最大の貨物の取扱量ということで全国第5位です。玉島ハーバーアイランドというの整備をしましてですね、国際コンテナのターミナルが利用が始まりました。平成14年ですけれども、15年の4月のには特定重要港湾ということで設定され認定されまして、ちょっと日付が書いておりませんけれども、貨物の取扱量、名古屋、千葉、横浜、苫小牧に続いて第5位というですね、取扱量ですね。これはもうこれからもどんどんどんどん伸びていくというふうに思いますし、高梁川のもう今河口部にですね、新しい橋梁が470億円という予算がつきましてですね、建設が今始まっております。で、そういう優位性を生かしてですね、最後の気になるデータでございますけれども、中四国地方一の倉庫面積、いわゆる物流の拠点としてのポテンシャルが高いということで、倉庫ですね、たくさん今できておりまして、これを見ていただきますと、岡山県が平成17年第1位でございますけれども、平成元年の時にはですね、広島県の方がずっと優位にあったんですけれども、伸び率 121% ということで、岡山県がですね、もう広島県を抜いているというようなデータが出ております。まあ、こういったことからですね、例えば今度ですね、ハローズさんというスーパーマーケットもですね、まあ、本社機能をもう早島のに移すというようなですね、こういう動きもまあできているわけですけれども、まあ、そういう、まあ、岡山県であります。で、これはこれは山陽新聞に出てた2月25日のですね、同州制のですね、記事の中の、まあ、図解の部分だけちょっと載させていただきましたけども、同州制という流れがですね、まあ、10年前は本当に、まあ、まだどういうふうになるのかわからないというような状況でしたけども、今同州制に向かってのですね、議論が進められてですね、いよいよ同州制が近づいてくるという中でですね、今中国州、それから石井知事は中四国州というふうに言っておりますけれども、まあ、中四国の、まあ、結節点としての拠点性が高いということから、岡山県は、まあ、中四国州を目指しているということで、これはそれにのっとった、まあ、資料になっておりますけれども、この4番目に、岡山を作ろうと書いている4番目に、中四国州がベストな理由ということでですね、やはり中国州と四国州を分けてしまうとですね、やはり四国が非常に小さいものですから、中四国が一体になれば九州に匹敵するですね、州になるということでですね、岡山県としてはその拠点としての地位をですね、つかみたいというようなことで今頑張っているわけです。で、あとまた岡山県の持つポテンシャルという意味でですね、ミシュランガイドをですね、これちょっと載させていただきました。これはミシュランの実用旅行ガイド日本版の掲載施設の数ですけれども、去年の年末ミシュランガイドがですね、非常に有名になりましたけども、ミシュランガイドには4つあるそうです。1つは昨年東京版が出ましたレストランのホテルガイドですね、これが1つ、それから 観光ガイド、それから実用旅行ガイド、それから自動車旅行向けの道路地図と、この中でですね、実用旅行ガイドというのがですね、これは昨年、2005年ですね、2005年の3月から各国版を発行を始めました。そして2007年、昨年の4月に日本版が発行されました。これはビジットジャパンキャンペーンということで、観光客を外国から誘致するその一環でですね、ミシュランと国土交通省と国際観光振興機構とか、その他のですね、団体が一緒になって作りました。で、日本を訪れる外国人観光客向けに作成されたもので、このフランス語版だけなんですけれども、その内容がこの一覧表でございまして、岡山県ではですね、三つ星が1つ、これは後楽園が三つ星です。から二つ星が3つ、これは倉敷そのものですね。それから倉敷市の美観地区、それから大原美術館が二つ星ということで、一つ星が夢二郷土美術館、から岡山城高橋、それから日本郷土玩具館、これも倉敷ですね。それだけから、あと星のない掲載施設が20ということでございます。12ということで、全部で20ですから、中国四国の中では、トップの施設、数を誇っております。で、この下にありますけれども、星3つはです、必ず見るべき、2つはとても面白い、から1つは面白い。で、掲載されるだけでも名誉なことだというふうに聞いておりますけれども、それだけの観光客を日本にですね、来ていただくだけのそのポテンシャルをですね、やっぱり岡山県は持っているんじゃないかなというふうに思っております。それからもう一つですね、自然の話を最初にいっぱいしましたけれども、私はこの、瀬戸内海ですね、瀬戸内海が非常に観光資源として高い力を持っているというふうに思っております。それから瀬戸内海の多島美と瀬戸大橋のその人口の構造物の調和、これも非常に大きな魅力だと思いますし、これ世界遺産にしたらどうかというようなですね、申請したらどうかという話はもう地元でも出ておると聞きますし、今回の議会でも、議会の議論の中でもその話が出てまいりました。私はもうその力は十分にあるんじゃないかなというふうに思っております。それからあともう一つですね、岡山県が逆にですね、いろんな意味でですね、大変なところもございまして、県土の7割が、森林という産地ということでですね、非常に岡山倉敷にですね、全人口の約6割超がですね、集中しているということで、先ほどの、今回っている写真の中にもですね、僕の本当に好きな風景、今日ちょっと全部印刷してきませんでしたので中途半端で申し訳ないんですけれども、そういういろんな残ってるんですけれども、実は限界集落という話が最近よく叫ばれておりますので、聞かれたかも分かりませんけれどもですね、中国地方の中山間地域集落の現状ということでですね、中国地方の知事会の共同研究事業でですね、実態調査がされました。で、それでですね、調査をした集落のうちですね、集落でですね、限界的集落、これは高齢化率が 50% 以上ですね、 65歳以上の老人の占める割合が 50% 以上で、個数が19個以下の集落を、限界的集落というふうに定義しているそうです。そして危機的集落、これは高齢化率が 70% 以上、個数が9個以下の集落というのが危機的集落ということで、これがどのくらい存在するのかというのを昨年のですね、4月まとめました。それによりますと、実はですね、 岡山県にあるですね調査実施集落2611のうちですね限界的集落が実はですね447ということで 17.1%、 これは中国地方で実はトップです。広島県よりもですねパーセントとして多いということで、それからうち危機的集落が78集落ということで全体の 3%、 これもですね広島県と岡山県がほぼ同じぐらいでトップに立ってますということで、非常に地域の抱える問題もたくさんあるわけですけれども、基本的に岡山県の持っている力というのはですね非常に高いものがあると、これをですね生かす方法を考えていかないといけないというのが私は大切だと思います。そんな中で今回、議会の議論の中でいろいろあったんですけれども、岡山県でもそうですけれども、中国地方の大学のですね、サークルで遠農ですね、いわゆる農業体験をする中でですね、そういう限界的な集落を見てですね、お手伝いに行こうという学校のサークルができておりまして、各県で今活動しております。で私どももどういうことがいいのかというのはよくわからないんですけれども、今回も、これをですねぜひやったらどうかということでですね、そういうところにですね人が行ってですね、農業を手伝ったりしたらどうかということも、提案させていただきました。でこの耕作放棄地とか、そういう限界的集落の問題というのは単にコミュニティが壊れるというだけではなくて、やはりいわゆる自給率の問題ですね、職業 の、安全保障の問題であるとか、あるいは国土保全というですね、いう問題でも非常に大切な問題ですので、これからですね、取り組んでいくべき重大な課題だというふうに捉えておりますので、私はですね、そういったことも一生懸命取り組んでいきたい。でさっき回っております写真の最後に山で仕事をですねする写真もちょっと一緒に入れておいたんですけれども、山仕事ってやっぱ大変でした。やってみてすごい大変でした。山に行ってですね仕事してますと何ですかね、スズメバチがですねこう舞い出すと、もうすぐやめてですね逃げるとかですね、本当にもう半日しただけでもうダメでしたね。最初は1日働けるなんていうことはもう到底できませんでした。もう1時間2時間やるとですね休憩で、今度は働くとですねもう1時間もできないんでですね30分ぐらいしてまた休憩とかですね、そんなことをやりながらでもですねやっぱりそういう作業というのは非常に楽しいものでした。そこでですねお昼になってお弁当をみんなで食べたりですね、そういうことに、価値観をですね求めれる、心の余裕というよりも、そういったことを大切に思うようなですねことがですね、岡山の中にですねどんどん根付いていけばいいんじゃないかというようなことも、思っております。私は県議会議員という仕事をする中で、岡山の問題を、いろいろ見せていただいているんですけれども、まだ、10年そこらでですねまだ全てが分かったわけではありませんし、分からないことの方が多いと思うんですけれども、これからもですね岡山のこう生の姿を見ていきながらですね、その問題にですね一生懸命取り組んでいきたいというふうに思っておりますし、最初に申し上げました私の大好きなこの岡山の自然ですね、本当に綺麗で本当にそこに住んでいる人たちがその地域を大切に思っている集落なんかを見るとですね、ここに住んでいる 人たちのなんか心の豊かさなんかも感じているわけですけれども、ぜひそういう岡山がいつまでも残ってほしいという気持ちと、2番目に申しました、岡山の持つポテンシャルを十分生かしてですね、中四国の中心拠点としてですね活躍する岡山、その 両方がですねバランスの取れた岡山県にしていくということが、まあ、私どもがこれから取り組んでいかないといけない仕事だというふうに思いますし、ぜひともですねそういうことを皆さんにですねお伝えしてですね新しい力ができてくればいいんじゃないかなというふうに思っております。岡山の将来を展望するという題をいただきまして、何をしゃべればいいのかわからなかったんですけれども、いろいろ考えてですね非常に小学校中学校時代の自然体験から岡山の自然の中に親しむ自分、そういう思い出す作業というのは非常に楽しいものでした。あんなこともあったなとかですね、ちょっとここでは言いにくいようなですね体験もしましたんで、そういえばあんなことがあったなとかですねいろんなことがありました。で今回こういう場をいただいてですね馬場さんに本当に感謝したいと思いますし、これから私がどういうふうな活動をするのかというですね、一つの方向性もですね、また改めてですねこういうことを取り組んでいきたいなというのを感じております。で最後になりましたけども、もう一つですね岡山が面白いことをやっておりまして、で僕の友達で鈴木一茂さんというですね大変ユニークな県会議員がおられましてですね、僕は岡山にですね青少年の島って島があります。無人島3つ島がありまして、ここをですね自然体験をできるフィールドにしております。で、牛窓沖の黒島から下津沖の無口島から笠岡沖の梶子島で、でこれをですね、いろんなその海外 に行く人のですね、養成施設にしたらどうかという、ね、提案を、鈴木先生がされたわけですけども、僕はそれでまたこの島のことを思い出しましてですね、ぜひ行ってみたいと思ってですね、一度は子どもたちと一緒にキャンプしました、行きました。でキャンプの予定がないんで梶子島というのは船をチャーターしてですね一人で行ってきたんですけれども、こう白石島と北木島のちょうど西側にあってですね小高いこう山になった島で、上にキャンプサイトがありまして、いろんなものが備えてあります。でもう僕がもう小学生中学生だったらもう本当に震えるような、もうまさにロビンソン・クルーソーそのものの世界だなんですね。本当にこういう事業を前の長野知事がですねやられたわけですけれども、本当にいろんなフィールドがありましてですね、これから私も一緒にボーイスカウトをした後輩とかがですね自然体験活動を今倉敷でやっていますので、そういうフィールドをですねしっかり利用してですね、また青少年の健全育成とかいうこともですね一生懸命取り組んでいきたいというふうに思っています。自分が経験した楽しいことをですね次の世代の子どもたちに伝えていくというのは、大人の役割だと思いますので、そういうこともやっていきたいなという、その自分の希望も含めていろんなお話をさせていただきました。取り留めもない話で大変申し訳なかったんですけれども、今日は私のお話に付き合っていただきまして、最後までお付き合いいただいたことを、ありがとう、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。
少し時間がありますので質疑応答というか話をしたいと思います。で私自分事で悪いんですけど、私は仕事がですね岡山県なんかよく端から端まで不動産を見て歩いてますので歩いてるんですけども、本業が不動産の鑑定士って言いまして、役所の仕事なんかでよく歩いてるんですけども、で今おっしゃった笠岡の虫間、もう10年以上ぐらいになりますかね、笠岡の仕事で あちらのずっと島は全部役所の船で行ったことがあるんですけど、非常にいいところなんですけど、残念ながらですね島は非常に経費がかかるということと、 それから今のいわゆる仮想になってる面が非常に多いんです。でこの仮想になってる自然がいい眺望がいいだけではまあこれ人間生きていけないですね。それから今の限界集落も同じでしてですね、非常に環境はいいのはいいんですけども、それだけでは人間生きていけないというあたりにまあ問題があるのかなというのを思うんです。でもう一点あの、まあ、県知事さんの受け入れされてるかどうか分かりませんけど、私が非常に疑問に思うのは、岡山市、岡山県は確かに1600万ぐらいの2時間ぐらいの交通圏であるわけですが、これはですね、逆に言うとね、やる岡山県からやるものが出ていくということにもなるんですね。ストロー現象がありましてね、結局強い方に負けるんですよね。だから大阪の方に行っちゃったりとかですね、まあ、あの福岡まで行きませんけど広島の方に行っちゃったりとかね、そういう逆現象があるんで、これを岡山の町、岡山に止める方法をこれは真剣に考えてもらわないといかんのじゃないかと思う。というのは東京から今岡山っていうのはね、日帰り県なんですよ。日帰り県で新幹線ができたからいいと思うのはそれは確かにいいんだけど、逆に日帰り県になりましてですね、だから岡山から支店が随分なくなってるわけですよ、営業活動。だから商社なんか今一社もいないんですよ、岡山には。ということは全部一つの商社を置くとすれば1億くらいかかるわけです、費用が1年間に。でそんなことしなくても今はもうインターネット代わりに電話代わりに何でもあるもんだから、あの店を置かなくてもですね、例えば必要な時には東京から新幹線で来て日帰りをして帰れば仕事できると。まあもし泊まる必要があるならばビジネスホテルとかいろいろあるから、そこでまあ泊まってやっていけばいいという逆のこう現象が出てるもんですから、私は県知事さんはじめ皆さんの言うのは岡山いいところだ、いいところだというのをやる1600人人間が集まることができるというのはそれは確かにそうだろうけども、逆にそれを自分の引き締める、引き締めるからね、拠点とするようなことをやっぱり考えないといかんのやないかというのが私の逆の考え方でして、まあ、あの重要な立場におられる方ですから、あのやるいい面とその逆がやる逆転する場合がありますので、それをよく考えていただきたいなというのが私の考え、いかがでございましょうか。どうぞ。
林原シティの構想があった時にですね、まあ、まだ続いてるんだと思うんですけども、非常に面白いなと思ったんですね。岡山に行かないと見れないところを作るんだと。で、あれ3000万人取れてるんですかね、年間ね。
そうですね、2000万、3000万言ってましたね。
を岡山に下ろすんだと、旧総大というかですね、そういう発想というのは大事だと思いますし、さっきありましたそのミシュランガイドのですね、あの私が千堀公園の問題で、まあ、ちょっと話した時にですね、要するにですね、あのミシュラン の, あの三つ星がいいか悪いかというのは非常にあの今批判もあるんですけれども、例えば そこに行くために旅行する価値があるというのが三つ星ですよね。ですからそういうものが、まあ、あの岡山に、まあ、例えばその三つ星のものがあるというのはですね、それだけの、まあ、ポテンシャルが僕はあるというのはもう間違いないんで、さっき言いました地の利ですね、あの天の時人の和というのはありますけど、地の利、これはもう岡山が与えられた最大の武器ですので、これをどういうふうにですね生かしていくか、まあ、その上にどんなものを作るのかですね、いうことがものすごい大事だという、まあ、おっしゃる通りでストロー現象でどんどん吸い上げられていくということもですねあるんですけれども、僕はの岡山というのはその地の利というかそのポテンシャルがあるんじゃないかなというふうに信じておりますので、それをなんとか生かせることをこれからぜひやっていかないかなと思います。
もうそのポテンシャルがあるというのは私たち皆さん思われたと思いますので、それをいかに生かして拠点性を作っていくかというところに、まあ、問題があるかと思います。で、まあ、他の方どなたかもう一問か二問お聞きして、時間がもうちょっとありますので、どなたか、どうぞ、はい、
2つあるんですけれどもね、1つは今の同習性の感じのことなんですけど、まず今ばあさんが言われたようにね、あなたも言われましたけれども、例えばね、山陽新幹線の終着駅の時代があった、山陽新幹線がお買い求めの時代がありましたね、それから瀬戸橋ができましたね、発展しましたか。私は結論から言ったらね、大いなるクエスチョンだと思うんですね。まあ断定的な言い方はしませんけどね、まあ、それはそれとしてですね、その反論も聞きたいんですけど、もう一つはね、この配られた中にね、岡山は中四国州の中で大きく発展することが期待されています。これはあまりにもね、評論家ですわ、主体でやらなきゃいけないところがね誰かがやるだというような、ね、態度に取れるわけですよ。
そうですね。
それでもう一つはね、そういう中でですね、これ岡山の人が思っているおるだけでね、例えば岡山以外の中四国の県の人がね、我々が考えているようなこういう中でね、いわゆる異論なりね、反論があるはずなんです。それは掴んでおられるかどうかが一点、もしも掴んでですねおられるならば、それに対する反論、説得できる材料を持っておられるのかどうか、これがまあ同習性に関することなんですね。それからもう一つはね、中山間地の関係ですね、限界集落とか、まあ、公明党さんでやられてもいいと思いますけれど、まあ、食料問題でいくらでも今ありますが、減反政策で遊ばさなくてもね、もういちいち言いませんけれども、誰か考えてもやることいっぱいあるでしょ。それからバイオ燃料のことを含めてね、これあるんですよ。これを実験的な件でですね、 NPO でも立ち上げてね、岡山県全部やらんでも、一定の、まあ、マニア市でもどこでもいいんですよ、地区を、そういうことでいわゆるサクセスストーリーを作ってね、まずやって、それを県全体に広げる、それから岡山県を見習って日本全国もやろうということを、まあ、別に公明党さんでもいいと思いますんで、本気でやる気があるかどうかね、誰かがやるだろうと、民間の意のある人に期待するとか、そういうことはどうでもいいんですよ。まず泥をかぶってやる気があるかどうかで、ぜひやってもらいたいんですね、本当は。この2点をお尋ねします。
はい、これはですね、今中国州、広島が言ってるのは、まあ、中国州なんですね。で、岡山県が言ってるのは、まあ、中四国州だと。でさっき、まあ、お話ありましたようにですね、時間がないんで簡単に言いますけども、中国州になりますと、やはり広島が中心になってしまうということがあると思うんですね。ですから、そこの今せめぎ合いでですね、岡山県としては中四国州であるべきだという理論展開を、まあ、しているということで、まあ、そんな中で私は環境整備をしっかりですね、行政がやっていくということは大切だと思いますし、その、まあ、中で今進んでいるということでございまして、やっぱり広島というのはやっぱ大きいですから、まあ、岡山県の、まあ、人口もですね、5割ぐらい大きいような都市ですし、まあ、ほとんどさっき商社の話もありましたけども、支社は広島にあるという状況でですね、現状やはり岡山県の持っているポテンシャル、高いポテンシャルはやはり地の利だというふうに思っていますので、それを生かす施策を進めていくと、まあ、これは公明党がとか自民党がとかいうことではなくてですね、岡山県民としてですね、取り組むべきことではないかなと。それは行政と民間が力を合わせるべきだというふうに、まあ、思います。それからもう一つは限界集落、
要するに9号店とかね、遊ばす土地をやめて、
それでね、まあ、今バイオマスシティということでですね、今真庭市が取り組んでおりまして、これは国の方からもですね、県の方からもですね、指定でですね、今取り組んでおってですね、まあ、今井出子さんという方が今市長でですね、まあ、それを名犬さんですかね、今一生懸命個人の企業がですね、 自分のところで使う電気は全部自分で発電するというような形で今取り組みが始まったところですので、それは県だけではなくてですね、国としても一生懸命今支えておりまして、だから限界集落の問題というのはその特徴的な話でさせていただきまして、もちろん本筋で言えばですね、職業自給率を上げるというのはこれは限界集落の対策とかいう問題は本筋ではないと思いますけれども、今私は今日 の, お話の中で自分の好きな岡山の風景ということの中でですね、ちょっと話をさせていただいた。でイギリスがですね、エネルギーベース の, 自給率が非常に下がったときに 国策としてですね、今上がって先進国の中でもですね、イギリスももう 70% ぐらいの自給率になっているはずです。で大きな国がですね、ほとんど、フランスとかアメリカもそうですけれども、自給率 100% を超えてるんですけども、日本が10年ぐらい 40% できたのが昨年度初めて 39% になったということでですね、本当に大変な問題だと。で中国餃子の問題だけでですね、これだけ大変なことでですね、やっぱり食料というのは国を支える一番大切なものですから、国の政策としてですね、限界集落対策とかそういう問題じゃなくてですね、取り組んでいかないといけないということで、これはこれもですね、政党を超えてですね、日本の政府として取り組んでいかないといけないということで、今一生懸命取り組んでいっているところでございまして、私が先ほど申し上げたのは、さっきも言いましたようにですね、岡山の自然の中でですね、そういうものを大切にしたいという観点からちょっとお話をさせていただきました。答えになったかどうか、
はい、どうも時間の都合で、そろそろ終わりたいと思います。それで先生ね、私一つの思うのはね、時間があれですけども、お題目を挙げるようにね、お題目でいろんな、いいことを言うようにね、天満屋が今度オリンピック出るとああいうふうな効果があるんです。というのはね、岡山の天満屋って何屋さんっていうようなことになるわけじゃないですか、東京さんみんな知りませんからね、天満屋で。だからそういうところの説明から、岡山にはこんなとこがあって、それでマラソンも強いんかというようなね、具体的な事案を出した方が、私はじゃあそういう面からのね、応援というものをやって、地道にやらないと、いいのいいの話してもね、これやっぱりなかなか大変だろうと思うんですけどね、結論的には私はそういうふうに思ってるんですけども、
当然ですね、そういうその何かをね、天満屋さんの話がありましたけどもですね、さっきの奈良村さんの話もそうだと思うんですけれども、それぞれの立場でですね、みんな一生懸命頑張ってですね、それが花開けばですね、大きな効果があるで、行政の立場はですね、それをしっかり支えていくということだと思いますので、そういう責任をですね、感じながら、頑張っていかないといけないかなと思います、
はい、どうも大阪までありがとうございました。じゃあ先生よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。皆さんすみません。
以上をもちまして第23回講演会および私の主張を終了させていただきます。本日はご来場およびご清聴いただきましてありがとうございました。次回は3月26日の水曜日午後6時半より当サンタホールで岡山学芸館高等学校校長森康樹様を迎えしてご講演いただく予定となっております。お誘い合わせの上ご来場いただきますようお待ちいたしております。本日は長時間にわたってありがとうございました。お気をつけてお帰りください。